県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これら三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子です。今日はスタジオにこの方をお迎えしております。では自己紹介からお願いします。
こんにちは、岡山河川事務所流域治水課の小山と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
岡山河川事務所は岡山県に流れる一級河川の吉井川、旭川、高橋川、金剛川、百軒川、小田川の一部を管理しています。仕事内容は洪水や高潮などの対策のため堤防強化などを実施したり、河川の水利用や渇水などの対応、河川環境の保全、河川の維持管理、防災・減災対策といった幅広い業務を実施しています。その中でも流域治水課防災グループは特に防災・減災対策に関する内容を中心とした業務を実施しています。
本当に幅広い業務内容の中で流域治水課防災グループということで、さらに具体的にはどういったお仕事をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、私は防災に係る会議の調整役として県内の各市町村をはじめとした地方自治体や警察、消防、自衛隊、報道関係の方々とやり取りを行い、事務局として運営や窓口対応をしています。また災害時に迅速かつ適切に対応が行えるよう事務所職員を対象とした訓練の企画運営を行ったり、岡山県さんや気象台さんなどの各関係機関と緊密に連携して対応ができるよう関係機関の実施する訓練にも参加しています。さらに流域治水課では河川の状況を監視する水位や雨量の観測所や河川カメラ等の施設整備も行っています。近年では気候変動に伴い日本各地で極端な大雨による災害発生の頻度が増えている傾向があり、いつどこでも災害が起こる可能性があります。そういった災害時に役立つ情報として本日は国土交通省が発信している防災情報やその取得方法について紹介させていただきます。
わかりました。防災ということになりますと地方自治体、警察、消防、自衛隊、報道関係の方々などなど日常からのこの横のつながりが大切になってくるということなんでしょうね。そして改めまして今日はここから国土交通省が発信している防災情報やその取得情報について教えていただけるということで、今回はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。
はい、まずは河川に関する情報提供について紹介させていただきたいと思います。国土交通省では全国の河川水位や洪水予警報、レーダー雨量、河川カメラ画像などをリアルタイムで配信しております。インターネットで川の防災情報と検索していただくか、岡山河川事務所のホームページにリンクが掲載してありますので、そちらからもご確認いただけます。実際に私自身も今まで河川カメラ画像や水位の情報を収集するために川の防災情報を何度も使用しておりまして、雨が降るたびに川の上流の水位やカメラ画像を見て川の水位がこれから上昇するのか下降するのかある程度予想を立てるのに利用しております。
流域治水課防災グループの小山さんも予測を立てることなどに利用していらっしゃるということ で一般の私たちも川の防災情報というサイトで河川に関する情報を確認することができるわけですね。その中の河川カメラの情報について詳しく教えていただけますか。
はい、岡山河川事務所では一級河川の吉井川、旭川、高橋川を管理するために河川監視カメラを設置しております。通常時は河川への不法投棄や異常がないことを、雨が降り河川の水位が上昇しているときは河川状況把握などに利用するために設置を行っています。河川カメラ画像を一般に公開し河川水位が高くなった時の状況を確認いただき、地域の方がいち早く状況を把握して防災活動に役立てていただくよう考えています。また5年ほど前に簡易型の河川カメラを複数設置し、従来のカメラと合わせて様々な箇所の河川カメラ画像がインターネットで見られるようになっています。
5年ほど前に簡易型の河川カメラを複数設置しているということですから、まあ、カメラの台数がねそれだけ捉えることができている映像が増えているということですよね。たくさんカメラがあれば自分自身が住んでいるとかあと勤務している職場とかね、まあ、身近なところ自分が今いるところの近くの河川の画像を見て情報収集がしやすいということになりますよね。大雨の降っている時の河川カメラについて見方や活用方法も教えてください。
はい、川の防災情報では川の状況が分かりやすいように普段の河川の静止画に水の流れる方向や目印となる建造物の記載をしています。普段の川の様子と見比べることで洪水時にカメラをご確認いただいた際に水位がどれくらい高くなっているのかが分かりやすくなっています。また災害発生の危険度や避難の判断基準が分かるよう橋に水位に応じた赤や黄色のラインを入れている場合がありいくつかのカメラ画像では橋とそのラインを画像で確認することもできます。洪水時には川の様子を見に行き川に流されるという事故も発生しています。川に見に行きたい気持ちも分かりますが川の様子をインターネットで確認することで安全に情報を得ることができますのでこうしたカメラ画像などを活用していただければと思います。
大雨や台風のニュースのたびに川の様子を見に行って川に流されるというですねニュースを見聞きすることがありますのでこのカメラを活用していただきたいなと思います。その他河川に関する情報どんな情報がありますか？
河川を管理するために河川の水位情報があります。従来の水位計は河川を管理するために必要な箇所に設置していたため観測する場所が数キロメートル離れているような場所もありご自宅の最寄りの観測所が確認しにくい状況だったと思います。そのため近年では洪水時のみの水位観測に特化した低コストな水位計として開発された危機管理型水位計を増やしておりより細かい情報発信を行うよう取り組みを行っております。この危機管理型水位計とは円滑な避難行動や水防活動を支援するため都道府県や市町村が管理する中小河川などへの普及を促進し水位観測網の充実を図ることを目的として整備しております。これまで水位計がなかった箇所についても水位情報の提供が可能となりましたのでぜひ皆様のご自宅の近くに水位計が設置されているかを川の防災情報で確認してもらえたらと思います。
より細かい情報発信をということで危機管理型水位計というのが登場しているんですね。この水位計についての見方も教えてください。
危機管理型水位計であれば河川堤防の上部からの水位を測定するものであとどれくらいで水位が堤防の上部まで達するかという表示の仕方をしています。洪水時の水位の上昇に応じてアイコンの色が紫や黒に変化し河川水位が上昇し堤防の上部まであとどれだけ迫っているかが分かるようになっています。ちなみに従来の水位計では多くのものが川底から水面までの高さを示しています。こちらも水位の上昇に応じてアイコンの色が赤や紫などに変化し避難判断に活用できるよう表示しております。岡山河川事務所が管理している区間以外の河川も確認することができますのでぜひ活用してください。
アイコンの色が変化することによって分かりやすく見やすく避難の判断に活用できるように表示されているということですので本当に重ねてぜひ活用していただきたいなと思います。河川に関する情報が川の防災情報でしっかり確認できるということがよく分かりました。他にも事前に備えることができることあるでしょうか？
はい、国土交通省では河川の堤防を強くしたり川底を掘ったりすることで洪水を安全に流せるよう整備を進めています。一方で堤防が高くなってもこれまで経験したことのないような豪雨によって堤防を上回る洪水が起こる可能性はあります。お住まいの市町村から発行されているハザードマップや防災マップには河川が氾濫した時に浸水する可能性がある範囲や土砂災害の危険性が高い場所など危険情報と避難場所などが書かれています。市町村から配布されお手元にある方が多いのではないでしょうか。もしお手元にない場合は各市町村のウェブサイトで確認できますしインターネットの検索画面からハザードマップとお住まいの自治体名を検索いただくと比較的簡単に見ることができると思います。 また国土交通省の運営するハザードマップポータルサイトにアクセスいただければ、全国の自治体のハザードマップに簡単にアクセスできます。ハザードマップでお住まいの場所を確認して、氾濫した時に浸水しないか、避難場所や知り合いの家に逃げた方が良いのかなどをご家族と相談してみてください。近くに山があるときは、河川の氾濫だけではなく土砂災害の危険性も確認してください。また避難場所までの移動ルートにも同様に、浸水や土砂災害の危険がないかを確認し、安全に避難できるよう事前に準備しておいていただければと思います。
ご家庭で、ご家族で、また職場の皆さんで紙のハザードマップ、地図を大きく広げていただいて、いざという時のための備えとか話し合いをしていただく。そしてハザードマップがお手元にない場合であっても、ウェブ版のハザードマップで確認することができますので、ぜひアクセスしてご確認いただきたいと思います。さらに出張先や旅行先などでお天気の変化が心配という時もありますよね。そういった場合は、国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトにアクセスしていただくと、全国の自治体のハザードマップ簡単にアクセスできるということですので、こういったあたりもしっかり備えて分かっておきたいなというふうに思います。ではいざ災害が起こってしまうような心配な大雨が降っているという時には、どのように情報収集すればいいでしょうか。
大雨が降っている際には、事前に気象庁や自治体から災害に発生するような大雨が予想されているという情報が発信されるため、そういった情報に注意いただくとともに、いざ大雨が降っている状況の際には、河川の水位をテレビのデジタル情報やインターネットで見ることができます。テレビは NHK 総合で D ボタンから防災生活情報、河川水位の状況、インターネットでは先ほども紹介しました川の防災情報で水位を見ることができます。他にもインターネットでは国や県、市、報道機関や民間企業から様々な情報が提供されています。掲載されている数値や映像は同じでも、操作の方法は情報を提供している機関によって違うので、自分が見やすいところを探しておくのが大切です。また国が管理する河川で氾濫の危険がある状態となったとき、また河川が氾濫したときは、国土交通省から皆様の携帯へ緊急速報メールを送付します。
わかりました。日頃から事前の備えをしておくとともに、いざというときにどうやってどんな方法で情報収集することができるのか確認しておくこと大切ですね。それでは最後に、岡山河川事務所からのお知らせもお願いします。
はい、最後に、この4月より組織改正により、旭川の現地を管理する旭川出張所と百軒川の現地を管理する百軒川出張所が統合し、旭川流域治水出張所となりました。住所はもともと旭川出張所だった岡山市中区藤原西町2丁目 3-30 になります。百軒川についてのご相談も旭川流域治水出張所までお願いします。連絡先などについては事務所ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
わかりました。今日は岡山河川事務所流域治水課の小山さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は6月12日金曜日午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子でした。